皆さんおはようございます。ルカの福音書15章には主イエスが語られた3つの例え話が記されています。最初の例え話はいなくなった羊の物語です。100匹の羊を持っていた持ち主がいなくなった1匹の羊を見つけるために残りの99匹を野に残していなくなった1匹を探しに行きました。そしていなくなった1匹が見つかるまで探した話です。2番目の例え話は亡くなった銀貨の話です。10枚の銀貨を持っていた女性が1枚を家の中でなくしてしまった。明かりをつけて家中をくまなく掃除してなくした銀貨が見つかるまで注意深く探す話です。そして3番目は父親に生前贈与を自ら求めた息子の話です。分け前をすべて浪費してしまった後で当時癒やしいとされていた豚の世話をする仕事に就き、豚の飼料を食べたいと思うまでにこのひもじい思いをした時に我に返り自分の愚かさに気がついた息子は父親に自分の罪を謝罪するために家路に就きました。まだ家に到着する前に彼はいなくなった息子を探しに出ていた父親に遭遇しました。行方不明になって心配していた父親はいなくなった息子が家に戻ってきたので大喜びで息子の帰還を祝うために祝宴を始めました。これらの3つの例え話に共通していることはいなくなったものが、また亡くなったものが見つかった喜びを分かち合っていることです。最初の話では、いなくなった一匹を見つけた羊の持ち主が、友達や近所の人を呼び集めて、その喜びを分かち合いました。二つ目の例え話では、銀貨を一枚なくした女性が、亡くなった銀貨を見つけることができると近所の女の友達を呼び集めて亡くした銀貨が見つかったことを一緒に喜びました。そして3番目の例え話の中にあっては家から出て行ったそして身を持ち崩した息子が見つかり父親は祝宴を開いてその喜びを友達や家族と共に祝いました。今朝はこの3つの例え話を通してこの3番目の例え話を通して誰が本当にいなくなった息子だったのかご一緒に考えていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの名前を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き導いてくださりありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたが私たちの心の内の必要を誰よりもよくご存知です。それぞれに必要な御言葉の糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉をどうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせてあなたが聖書から通して語りかけてください。願わくば助け主聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。主よ、どうぞまたこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができますように。 あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにおいだねし、感謝して私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は今朝新約聖書ルカの福音書15章11節から32節を中心に見ていきます。まず最初に15章の全体の文脈を確認したいと思います。話の流れを確認したいと思います。最初に15章の1節と2節を読みします。さて主税人たちや罪人たちが皆話を聞こうとしてイエスの近くにやってきた。するとパリサイ人たち律法学者たちが、この人は罪人たちを受け入れて一緒に食事をしていると文句を言った。最初に確認すべき大切な文脈は、イエスが共通のテーマを持つ3つの例え話を誰に向かって話していたかということです。誰が2000年前に最初にこの例え話をイエスから聞いていたのかということです。イエスのこの例え話を聞いていた最初の聴衆は2つのグループに分けることができます。1番目のグループは、当時社会では罪人とみなされていた主税人、そしてユダヤ教の律法に、何らかの律法に背いた罪人と呼ばれる社会的にも身分の低い人たちでした。これらは皆それぞれの必要を覚え、主イエスの語られることを熱心に聞こうとして主の近くに自ら進んで集まってきた人たちでした。2番目のグループは、主税人や罪人たちを受け入れて一緒に食事をされて交わっておられた主イエスに対して批判をしてつぶやいた、社会的にも身分が高く力のある当時の社会において宗教指導者としてのパリサイ人、そして律法学者たちでした。つまり自分たちが罪人であることを認め、罪の悔い改めと許しを求めて主イエスのもとに集まってきた人々と、汚れた罪人と罪人を受け入れた主イエスに対して批判し文句を言ってた人々という、二つの異なる聴衆が主イエスの語りかけの相手でした。この文脈を理解した上で共通のテーマをもう一度確認したいと思います。いなくなった羊、そして亡くなった銀貨、いなくなった息子からなるこの3つの例え話の共通テーマは、いなくなったもの、亡くなったものを一生懸命探した持ち主、その所有者がそれらを見つけ、またはそれらが帰ってきた時の喜びを分かち合うことにあります。ルカの福音書の15章の7節と10節を読みします。あなた方に言います、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人のためよりも大きな喜びが天にあるのです。10節。あなた方に言います、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちの前には喜びがあるのです。これらの二つの例え話に共通したテーマが、罪人が悔い改めて父なる神のもとへ帰還した時の大きな喜びがあることがわかります。そして三番目の例え話の時はどうでしょうか。24節と32節を読みします。24節。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、こうして彼らは祝宴を始めた。32節。だがお前の弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、喜び祝うのは当然ではないか。霊的に死んでいた弟息子は、まだ元気に生きている父親に財産の生前贈与を 求めました。今と違って多分生前贈与をしても税金の優遇はなかったと思いますけど、本来ならば親が亡くなった後財産を相続してそれを分ける、兄弟が分けるわけですけども、この弟はお父さんがまだ生きている時に生前贈与を求めました。そして自分が受け取った財産のすべてを湯水のように使い、身を持ち崩して落ちるところまで落ちて、初めて我に返って自分自身の罪を悔い改めることができました。そして父親との和解を求めて家路に着きました。一方でいなくなった息子をずっと探し求めていた父親は、死んでいた息子が生きて生まれ変わって戻ってきたことを大いに喜び受け入れ、祝宴を始めました。ルカの福音書15章でシュエスが語られた3つの例え話の中で、聞く者が一番自分自身に当てはめやすいものはやはり3番目のいなくなった息子の例え話ではないでしょうか。私はこの例え話が大好きです。何回読んでも新しい発見があり、何回読んでも自分自身に当てはめて考えることができます。いなくなった一匹の羊にしても、亡くなった銀貨にしても、偶然飼っていた、放牧していた100匹の羊のうちの1匹が迷い出てしまっていなくなってしまった。また、偶然家の中で大事に保管していた10枚の銀貨のうち1枚だけが家の中で亡くなってしまったというのが2番目の例え話です。共通の3つの例え話のテーマは理解できるにしても、羊や銀貨よりも弟息子の欲望に支配された罪深さを自分のこととして重ね考えることができやすいのかなと思います。ところで、自らの欲望、自己中心的な動機から財産の生前贈与を意図的に父親に要求し、受け取った財産を己の欲望を満たすために浪費し、無一文となって自分自身の愚かさに気がついたときに、初めて悔い改めて父親のもとに帰還した弟息子だけが、失われた息子の、このいなくなった息子の例え話の主人公だったんでしょうか。もう一度15章の文脈を見ていきたいと思います。今度は11節から13節を読みします。イエスはまたこう話された。ある人に2人の息子がいた。弟の方が父に、お父さん、財産のうち私がいただく分をください。それで父は財産を二人に分けてやった。それから何日もしないうちに弟息子はすべてのものをまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して財産を湯水のように使ってしまった。失われたこのいなくなった息子の例え話の主人公は弟息子だけではないことが、先ほど読みした15章の1節2節と今読みした11節2節に照らし合わせてみればすぐにわかると思います。それはある人に2人の息子がいたという前置きをルカは記しています。15章の1節2節に記されている主のイエスの教えを聞きに来たのは2つのグループがあったと話しました。主税人と罪人たち、そしてパリサイ人と律法学者たちの2つの異なる聴衆たちでした。 自分自身の愚かさを認めた弟息子は謙虚に自分たちの罪深さを認め、悔い改めに導かれて主イエスのもとにやってきた主税人や罪人たちでした。そして父親といつも一緒に生活し、忠実に父親に仕え、父親の言いつけを、この戒めを一度も破ったことがなかった兄息子がもう一つのグループ、パリサイ人と律法学者たちでした。ルカの福音書のこの15章の文脈を確認することを通して、シエスが語ったいなくなった息子の対象が二人の息子たち、二つの違うグループであることが分かります。もう一度このいなくなった息子の例えの結末である24節と31節を読みします。24節、この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、こうして彼らは祝宴を始めた。31節まで読みします。ところで兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。それでしもべの一人を呼んで、これは一体何事か尋ねた。しもべは彼に言った。あなたのご兄弟がお帰りになりました。無事な姿でお迎えしたので、お父様が肥えた子牛をほふられたのです。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきて彼をなだめた。しかし兄は父に答えた。ご覧ください、長年の間私はお父さんにお仕えし、あなたの戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しむようにと子ヤギを一匹くださったこともありません。それなのに遊女と一緒にお父さんの財産を食いつぶした息子が帰ってくると、その息子のために肥えた子牛をほふられると。父は彼に言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。最後にまとめていきます。今週から来月21日の復活祭に向けて、四旬節、レントの第4週目に入ります。主イエスが十字架で私たちの罪の贖いのために死んでくださり、三日目に死に勝利し復活されたことを祝う、共に祝う復活祭への準備期間として四旬節を続けて過ごしていきます。復活祭の喜びは、主に勝利された主が私たちに永遠に生きる喜びと希望を約束してくださっていることにあります。主イエスが救い主としてこの世に来られた目的が、ルカの福音書19章の10節に次のように記されています。19章の10節、人の子は失われたものを探して救うために来たのです。この19章の10節で失われたものと表現されている言語には、破壊されたとか、また損なわれたという意味があります。ルカの福音書15章でシエスが語られた3つの例え話は、まずいなくなった1匹の羊、そして2番目になくなった1枚の銀貨、そして3番目がいなくなった息子でした。これらの例え話に共通するテーマは、亡くなったものが見つかったことを喜びを勝ち合うことにあります。一匹の羊は群れから迷い出てしまった時から、所有者との関係がから離れてしまいました。迷い出て所有者の目の届かないところに行っていなくなってしまった。羊と迷い出た羊と羊飼い、または所有者の関係が損なわれました。亡くなった一枚の銀貨も、所有者の女性との関係が損なわれました。もう目の届くところにない お財布の中にもない、引き出しの中にもない所有者の女性との関係が損なわれました。そしていなくなった2人の息子たちの場合も同様に父親との関係が損なわれていたということです。エデンの園で最初の人間が犯した罪のゆえに損なわれた創造主なる神と私たち人間の関係をあがない、回復するために主イエスは救い主として来てくださいました。この世に失われたもの、いなくなったもの、神との関係が破壊されたもの、損なわれたものを探して救うために、私たち罪人と父なる神の正しい関係を修復させるために、回復させるために、主イエスは来てくださいました。いなくなった息子の例え話で、弟息子の方は罪から来る欲望に支配されて最初から死んでいました。霊的に死んでいました。けれども落ちるとこまで落ちて初めて我に返って、自分自身の罪に気がついた時に、彼は完全に向きを変えて心の改心を通して父の家を目指して家路に着きました。霊的に死んでいた弟息子は罪の悔い改めを通して生き返ることができました。復活しました。弟息子が体験した霊的な生まれ変わりは、使徒パウロがエペソ人の手紙の5章14節で次のように教えています。明らかにされるものは皆光だからです。それでこう言われています。眠っている人よ、起きよ、死者の中から起き上がれ、そうすればキリストがあなたを照らされる。いなくなった息子のもう一人、兄息子の方は最初から良い子でした。良い息子でした。いつも父の言いつけに従い、忠実に父親に仕え働いていました。けれども霊的には弟息子同様に死んでいました。兄息子も弟息子同様に改心を必要としていました。霊的に死んでいる状態について記されている新約聖書のヤコブの手紙2章17節と26節をお読みします。ヤコブの手紙2章17節、同じように信仰も行いが伴わないなら、それでだけでは死んだものです。26節、体が霊を書いて死んでいるのと同じように、信仰も行いを書いていては死んでいるのです。いなくなった息子の例え話を今朝もう一度読んで聞いて、皆さんの心に響いたことが、残ったことがあるでしょうか。弟息子のように神から遠く離れ、逃れて遠くへ逃げていったことを改心し、神の愛に向かって立ち返ろうとしている状態でしょうか。それとも毎週礼拝に出てきちんとした生活を日々過ごしていながらも、霊的には神から離れ、兄息子のように父なる神の傍らにいると言いながら、心では不平不満を神に対してつぶやいているようなことがないでしょうか。今皆さんが置かれている環境、場所の中にあって、あなたと父なる神との関係はどうでしょうか。近くに寄って御言葉からイエスの教えに聞こうとしているでしょうか。それとも遠くから眺めて批判をしている、文句を言っている、つぶやいている状況でしょうか。お祈りいたします。だがお前の弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから 喜び祝うのは当然ではないか。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの名前を褒めたたえます。今朝のルカの福音書15章の3つの例え話、3番目の亡くなった息子の例え話をありがとうございます。あなたが誰よりも私たち人間一人一人を愛しておられ、一人一人をいつもあなたの子として探し求めておられることを覚え感謝いたします。そしてどんな状態であってもあなたが惜しみなくあなたの恵みを私たちに注ぎ与えてくださる父なる神であることを覚え感謝いたします。私たち一人一人が悲しんでいる時にあっても、喜んでいる時にあっても、怒っている時にあっても、がっかりしている時にあっても、あなたがしっかりと私たちを抱きしめ受け入れ、その愛で覆ってくださることを覚え感謝いたします。主、どうぞ私たち一人一人もあなたの前にへり下り、あなたのもとに帰っていくことができますように、いつもあなたのそばにいて、あなたに聞き、あなたに従っていくことができますように。また亡くなったもの、いなくなったもの、失われたものが見つかった時の大きな喜びが天であることを、またあなたの喜びであることを覚え感謝いたします。一人でも多くの方があなたのもとに立ち返ることができますように、一人でも多くの方があなたの愛に応えて、あなたと共に今週も歩むことができますように、感謝して主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。